3月
のアートコア対談、
もう花粉がひどくてね、
あ、大変ですけど、来ました、
はい、花粉が大変な沖城です。
はい、そして安尾野村です。
しょうがない、もうやめて、もうビリケンの畑さんがもうへこむからやめて、もう
畑さんもうね、あの泣いて謝ってくれ。いやいや大丈夫ですから、
ね、もうね、先月からあのクレジットがね、はい、沖城&野村安尾野村安
尾野村で行こうかなと思ったらね。
そうい
や、ま、今日はね、なんと言いましてもね、はいはい、ビリケンギャラリーで開催中の、
うん、
なんですか、
あの宇宙人展、私を銀河に連れてって
のうち、なんて、
オープニングパーティー終わりでね。
はい、ここはどこですか。
ここは、高円寺の某所なんですけども、
集まり、
まあモグラグサテライトスタジオですけどもね。
よっしゃ、
よく言えば、悪く言えばというか普通に言えば友達んちなんですけども、ここからあれですね、はい、アートコア対談をお届けしようとしてるんですけども、
よっしゃ、
なんとね、最近もあれですよ、
なんすか、
まあこのインフォメーションは後々やりますけども、
はい、
この野村安尾野村こと野村くんが来月個展があるということで、
ね、再来月ですね、
再来月5月
です。金環日食に合わせて、
わかんないです、
5月21日に金環日食が来るんですよ。
あ、そうなんですか。
知ってます、1880何年以来ですよ、
東京
で見れるのが。
金環日食って何ですか。
金環日食っていうのは、あの、あ、誰ですか。
あ、ちょっと、
横からすいません。
もうじゃあ呼び込みましょうか。
ょう、
ちょっと段取りもう少し入れさせてもらっていいですか。
ごめんなさい。
今の喋るんだから。
そうです、すいませんでした。ね、
はい、はい、ということで、今日はゲストがいます。はいはい、ということで、今日のアートコア対談に一緒にやってくれるゲスト、吉原光輝さんです。
イエーイ、来たね、吉原光輝。
いやいやいやいや、この人を迎えてですね、
アートコア定団、
定団になりました。
定団してます、3人でやるの定団って言うらしいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、ん
まあいいや。
いや、それね、だからあれなんですよ、だからノブさんが、はい、個展を準備ということで、今制作をバリバリやってるんでしょ。
めちゃくちゃバリバリやってます
でしょ。
はい、
でそれであれなんですよ、そのバリバリ制作をやってる感じが先月のアートコア対談にももう、
まあまあそうですね、
出ててね、
はい、
結構もう最近はもうアートコア対談はほんまにバリバリというか本当のアートコア対談をやる感じになってきてるんで、
いや今年はそれやらないとダメでしょっていうのがもうモリモリ出てきてて、
もうだからすごい中身のある、
いや今日も行ってきますよ。
あ、
いろんなこと。
なるほど。そして今日吉原光輝を読んだのも、
はい、
そうですよ、このドラムの人というかノムさんが、
そうですね、
ぜひこの男を入れて喋るべきじゃないかということ
で、ね、そうですよ。なんといってもね、吉原光輝もその宇宙人展にね、
はい、
出してますから、この今日はこれ3人でね、
3人で提談をしようと、
なんとしてもこの吉原光輝を呼んでね
行こうじゃないかと。で今日は
なんといってもね、俺たち犬猿の仲だからね。なんかよく
言いますか。言いますか。
ね、
まあ僕が一方的に嫌ってるだけ
で。断るごとにね、すぐちょっかい出しちゃうんだよね。
そう。でも今日はね、だからまあそういう瞬間もあるかもしれませんけども、まあアートコアをやろうということで、今日は何を喋るんですか。
緊張してるんですか。
してますよ。
さっきまでなんか調子よかった。ラジオになると思う。
まあ、いいっす、大丈夫です、はい。大丈夫です。
じゃあちょっと今日のテーマ言ってください、バッと。
今日のテーマは、村上エゴ展を踏まえた上で何を語るか、
はい
はい、
結局、
はい、
この間のさ、アートコア対談の時は、はい、まだ村上エゴ展の前だった、ね、
前だった、
う
ん、
そう、
そう、で先々週に、
う
ん、
そう、
2月のアートトピックをマガラとやった時に、やっぱり村上英語展を話題をちょっと
出しましたね、
うん、
いや、あれは無視できないですからね。
いや、だから、この間の、その、僕ら、現代アート 2.0 っていうのを、こう、まあ、提示して、ちょっとそういうことを話していこうぜと。
はいはいはい。
で、そのところで、やっぱ村上隆の流れっていうのも、踏まえないとって言ったところの、次の月ですよ。
そうですね、
ガツンと、
ね、ガツンと来ましたよ、これ
もう開催中ですから ね、
そうですね、6月ぐらいまでやってるらしいんだけど、
ね、うん、行きたいですけどね、普通に、
うん、いや行きたい、僕行きます、
と、あ、
マジなんとしても
一緒に行く、
うん、行きましょうよ、
向こうで撮ろうや、とこは、
いや、あのね、だからこれ多分、日本にいる人たちとしてあれを触れるには、あのニコニコ動画のね、
うん、あ、はいはいはい、特に2日目ね、
うん、
東さん、東弘樹、あと、
岩渕、
あ、美術手帳編集長の岩渕さん、
定夜さんね、
がどう3人でやってたやつ、うん、
まさに定番ですよ、あれも、
うん、あれ良かったね、
あれはね神回だしね、
う
ん、
そうそうですね、マジで、うん、あれは本当に良かった、
うん、でそこをやっぱりそこでもう一個僕の中で意識が一個上がったっていうか、でそれを踏まえた上で俺たちやっぱりその村上隆から言えば約20年ぐらい若い世代で、やっぱりあの人が言うには俺を倒すのは誰だみたいなことをやっぱり言ってきてるわけですよ、
うんうんうん、
さてここで僕たち、
うん、の回答ってことです、ね、
そう、うん、俺たちは何を提示していくのかっていうのを踏まえた上で今日はちょっと、
なるほ ど、 なるほど、あ、それはすごく喋りやすくていいですね、
いいですね、あ、じゃあもうあれですね、だみんなあの、ニコ動は見たと、
見ました、
見ました、
見ましたね、
見ましたよ、
ね、あれはマストシーですよね、
うん、
だから僕なんかツイッターとフェイスブックでも言ったけど、やっぱりあの今日本でなんかその美術関係に携わってる人間だったら、あれは絶対見た上で自分がどういう立ち位置なのかっていうのは表明するべきだと思う、
うん、なるほどね、うん、あれはだからそのなんやろ、その最後の結末がめちゃくちゃ良かったよね、
うん、
その、うん、東さんの東弘樹の、うんうん、言ったのね、うん、やっぱりその、まあ、村上隆も思わず絶句
する
瞬間、
うん、そう、あれが批評の力だと思う
ん、そうですね、
うん、やっぱりその
結局ジャクさんに
生ま
れたっていう、
村上隆はもっと美術家たちを強くなれというプロパガンダをしてたけど、うんうん、結局それを一般の人だらに言うのは無理であると、
うん、
でそうやって強く なったその村上隆がやった表現がを受け入れるのは実は弱い、うん、弱い者たちだというのは、
うんうん、まあ、
うん、
結局ようやく村上隆の芸術の流れで一つのなんか到達点が、
うん、
あの 100m の500羅漢ってことじゃないですか、
うんうんうん、
だから僕すごい感動したのは、うん、自分が生きてるこの時代で、うん、そういう芸術が生まれる瞬間っていうものが出たっていう、
うん
うん、これがそれも日本人の人がそれをやって出した、
うんうん、
であれは多分俺思うに多分歴史に残っちゃいますよ、
まあ、
どう考え
ても、ね、残るでしょうね、
多分500年ぐらい経った時に500年前にそういうまあ、震災なりなんなりそういう時代の今すごい転換期だと思うんだけど、そこで出た芸術があのまあ500羅漢の 100m としてまあ多分残る、
まあ確かにだからその別のニコ動で東弘樹酔っ払って言ってたことがあって、それはその震災っていうのは日本っていう国からも切り離せへんものを
そう
ね、なわけで、うん、過去にいくつか何個も震災があったと、
うん、
でその度に、
う
ん、あのいろんな表現が生まれてて、
う
ん、であの人がその酔っ払って別のニコ動で言ってたので言えば、その去年の東日本大震災を、
うん、
体験した時に何をこうそれとして表現するかってなった場合に、
うん、
例えば過去の何かの作品にアクセスできないと、
うん、
あの文学者というか文系の人間はダメだと言ってたんです
よ。ちょうど、下地にした五百羅漢っていうのは、平安末期でしょ、で平安末期って、本当に天変地異がすごい起こった時期で、あれなんかね、隕石っていうか彗星がすごい地球に近づいて、それによって地球の地殻変動が起こってめっちゃ天変地異が起こってた時代らしくて、そこで生まれたのがああいう救いの五百羅漢。
五百羅漢自体はだから別に震災だけじゃないんですよね。だからあらゆる
苦難から
苦難のとそれを救おうとする図というものであったと。じゃあでもあえてじゃあちょっとアングルかます的に
かましてこうよ
聞きたいんですけど、とはいえまあ僕これは前回のアートトピックでも言ったんですけど、そのオリジナル五百羅漢を描いた人は可能
可能
なんだっけな、あの人はね10年かけて89振りぐらい作って未完のまま死んでしまって、
奥さんと弟子が作ったん
ですね。そう、後に弟子が作ったんですけど、今回の村上隆史の五百羅漢っていうのはまあ3ヶ月ぐらいなんですよ。
2ヶ月半だそうですよ。
でそれに
やばくない、
美術美大生を含め、だから
100人ぐらい、
村上東博樹は800人って言ってたけど、なんかどうなんか分からへんけど、まあ数百人の、まあいわゆるスタッフを使って描いたわけなんですけど、
ファクトリーシステムね、
はっきり言って。そうだから、ファクトリーシステムがないと無理じゃないですか。
いやあれは無理っすよ、
でこの時代においては確かにそのタイムリー性とその作品の縁をの、まあ村上隆史曰く圧力を示す規模として、だから 100m っていうのは必要やったと。であれはどう見てもニコ生で見てもすごいと思わせるものを作る、プラスこの時代の流れ的にその去年の震災を経ての今年の頭っていうところに寄せるには10年かけたらダメなん
だ。ダメなんですよね。
でそれをやるにはファクトリーシステムしかない、それ自体はそもそもその理想の美術像としてはあると思うんですけど、それ自体はまずどうなんですか。いわゆる一般的な村上隆史の批判のされ方の一つは自分で書いてないみたいなのがあるじゃないですか。それはどうですか。
いやでも俺はその今すごい村上隆を追ってんだけど、結局村上隆がそれをこうファクトリーシステムを持ち込んであそこまで行くところには必ずその社会的背景が完全にあるわけですよ。
あるある
です。だから彼が出てった時代にはそういうことをやる必然性っていうか、あった上でのファクトリーシステムだったと思うのね。だから今それが実現できてるっていうか、で今その僕はすごく時代の転換期だと思ってて、リーマンショックも起こったし、その資本主義的な経済がまあかなり頓挫してきてるっていうか、そうなった時にこれから俺らの世代がファクトリーシステムをそこに持ち込めるかっていうと多分ないと思うね。
まあゼロから作るにはってこと。
で、あれはやっぱりあそこの世代だからこそ、
いや
あのタイミングだったから。
でもいやそれはでもちょっと
システムの問題じゃないんじゃない
ですか。違くて、それこそ竹熊健太郎が昨日ぐらいに連投してたツイート
で、あ、漫画家と、
そう、あれですゴルゴ13の、誰で
した
っけ、
サイトプロの話をしてて、それのツイートも結構面白かったんやけど、だから斎藤隆夫は、その漫画家を目指す全員が手塚治虫になれるわけは絶対にありえへんと、
そうね、
自分も含めて。で
だからあの
でも一個個の能力は手塚を超えるかもしれんっていう、
あのストーリーに特化した手塚を超える人がいるかもしれへんし、セリフに特化したかもしれへん、そういう人たちを集めて、いわゆるファクトリーを組めば、手塚治虫を超える作品が作れるかもしれへんと思って、すごいごく初期に、
最初にね
やってた。だからそれはだからその時代っていうよりはむしろなんかその必要性をいかに感じれるかっていう話だと思う。
ただそのなんだろう、あの村上隆がやってるファクトリーと斎藤プロは全然違うと思うんですよね。なんかあ、まあ、あのいやなんかまあそんな媒体が一緒だ、そのやってることが一緒かもしれないけれども、まずあの状態を作るのがまず無理だと思うんですよ。
斎藤、
いやいや、じゃその斎藤プロと同じような状況を、まあ、村上隆がもしかしたらできてたとしても、その後はまず無理じゃないですか。
あと
その村上隆、そのさっき言ってたような、そのそのまあ、ファクトリーぜひ云々抜きにして、あれのあの状態を作ることはまず無理だと思うんですよ。
まあそんじょそこらじゃ無理だよね。
まあそうやね、だから形態的にまず回らなあかんし、その状態になってなダメだからね、だからまあ基本的な段階の踏み方としては個人の作家である程度までいけて、ここ以上のレベルに行くためにはファクトリーにする必然性があるってい
う
人間じゃないと無理で、最初からファクトリーでやるのは確かに難しいかもしれへんけど、
ちょうどね、あの名和光平さんっていう作家が今あの京都にファクトリー作ってるんだけど、彼がその言ってたのは基本的にはやっぱり自分でやれるところまでやった上に、それがこうなんていうか社会的に認められてくると、オファーがそれだけ大きいのが来るから、そうなるとファクトリーにしなきゃいけないっていう必然性が生まれてそうするんだと、だからそういうことでしょ、
でもそこにはやっぱりその別に金がなくて、俺らの状態であっても、金がなくてゼロ状態であっても、その理想というかやりたいことっていうのを想定しておけば、あのそれを持つかもしれへんっていうか、そのそもそも自分の創作活動にファクトリーみたいなシステムが必要かどうかっていうところがまず発生するじゃないですか、
俺はあってもいいと思ってるのね、自分は。
ああ、僕は全くないです。
ああ、
だから自分が生み出す喜びが基本になってるところでしょ、それは。
あ、そうじゃないです。ああ、まあでもそうですね。
だから自分が手入れれる責任を自分で責任取りたいみたいな思いじゃないですか。
っていうか、まあそうですね。その通りですね。
そこには多分あれやと思うね。その作家の、これはいいとか悪いとかじゃなくて、作家がその自分が創作することに対する、まあ、ある種のこう美意識というか、こだわりが絶対ある、そう、まさにエゴがあると思うんやんか。で別になんていうか、逆に言うとだから村上エゴの話を、村上エゴ展を見て自分のエゴに気づくっていうことがあってもいいと思うんで、その話とかをなんかするとなんかいいんちゃうかなみたいな。だからこういう人もいるっていう意味で。
いや、だから村上隆史、僕この間芸術闘争論、読みました
。僕も読みました。
で結局ハイブローアートとローブローアートの話してさ、
でもね、あの本の感想ちょっとだけ言っていい？
いいよ。
あのね、村上さんっていう人はね、素直すぎるっていうかね、
めっちゃ素直、
あのね、あの本の内容をほとんどツイッターでやっちゃってる。
いや、ツイッターの前にニコニコ
動画で、
だからあのニコ生が最初にそれを作るための、講義だったのよ。
いや、そうなんやけど、
まんまやん、
そう、
だからあれは文章化しただけっていうか、
だから逆にだからあの村上御殿 の、あのニコ生で、東博樹が普段は3割でやってますからって言ったことが逆にちょっと意味が分かっちゃったっていう か、 だか要は村上隆って文章家じゃないから全部見せちゃうねん。だから俺芸術闘争論読んだ感想としては、村上隆をまめに追ってたら全部言ってるなっていう本の価値があんまりないんですよ。
ていうかあの人ほどあの全部言ってる人いないじゃないですか、
うん、で東さんっていうのは多分ニコ生とかユーストとか出た時には分けてんねん、
うん、ある程度
だから、うん、その自分が出筆する領域と喋る領域を分けてるから、うん、分けててどっちにも勝ち付けしてるっていう、うん、ことなんやっていうなんか芸術村上隆史芸術闘争論を読んだのに、うん、そういうことを感じてしまった俺そうだから
いやでもだからこそ俺的には あれほど教科書ないなと思って、
うん、いやだからそうよだからそのパーマネントに残るのはやっぱり未だに印刷物やと思うしああいう本の形やと思うからそういう意味ではなんかその
いや本じゃなくてもいいと思うよだってあのニコニコに同じ動画の上がってるし
うん、でもなんかそのそれをの間を埋める言説っていうのが結構ツイッターでやってんねんか、うん、でもツイッターってね、はいはいはい、全部掘れへんから、うん、まあやろうと思えば掘れるかもしれへんけど
誰か次やったらしない
とかうんだからそういう意味でなんかなるほどと思いながらまあでも読みやすかったしまあまあいや
だから話戻すと結局日本の今あの日本の中にああるアートってローブローアートしかないんですよ、
うん、
ハイブローアートっていうのは結局はあの西洋美術史上でどうやるかっていう、はい、その美術史踏まえて、
はい、
で今日本で例えばその美大を経た上で、
はい、
あの作家を目指すってなった時にどのスタンスを取るかっていうことなんですよ、
はい、
で日本の、まあ、マーケットはちっちゃいけれど、うん、で日本の中で行われてたり日本に定着してるアートで、うん、ローブローアートですよ、
うん、
言ってしまえば、
うん、
なんか自分の中でこれがいいでこれを追求したい、
うん、
でそれしかないじゃないですか、
うん、
で、
うん、
そこを踏まえた上でどういう立ち位置を取るんですかっていう、
はいはいはい
ことなんですよ、
はい、それは質問としてですね、
うん、そうでそれはみんなそれぞれそのやってる人たちが表明していくべきで、うん、僕はちょっと今回話したいのはモグラグガレージっていう、
はい、
まあ一つスペースが、
はいはい、
どういうスタンスを持ってやっていくか、
うんうんうんうん、
でだとしたらモグラグガレージでなんかこう展示するっていうのはどういう
意味っていうこと、
どういうスタンスがそこにあるのか。でこの間のその現代アート 2.0 の時の話で結局その世界の中の100人にまあ伝わるような形があるんじゃないかと。
クラウドファンディング、
そうクラウドファンディングとかそういうことを通じて、だからその
いやでも別に俺らは世界の100人を目指してるわけじゃないよ基本的には。
お
モグラグとしては
モグラグとしてはどこ、
モグラグっていうのはそのアートのハイアートにもし入ることがあるとすれば、
うん、
ある種のジョークとして、
ある種のジョークとして
通用したいというかそのまず僕らはすごい基本的な話をするとモグラグガレージと言っていて、
はいはいはい、
ギャラリー
ではないと、
うん、で基本的にギャラリーっていうものに対してちょっとだけアゲンストな感情があって、
うんうん、あるでしょ、
うん、でそれがもし成立する、まあそれはやり方やと思うけど、うん、それはハイアートに行く可能性が大いにあると僕は思ってるんですよ。だからそのなんというかそのだからアートを鑑賞する環境っていうものが定型化するっていうこと自体がもうなんというかこう要はアートっていう文脈においてはそのないことするっていうのが一個あると思うので
、
う
ん、はいはいはい、まだ作られてない状態よね。
うん、だからそのすごい過去を踏まえるっていう意味でも直近の日本のアートシーンっていうのはギャラリーっていうのがあって、うん
はい、
そこでどうこうするかっていうのすら 否定してみるっていう態度自体は、うん、まあハイアートの中で一個のジョークとして通じるかなみたいな程度には考えてますけど、うん、でも基本的には作家の選び方とかっていうのは、とはいえでもね、僕国内だけでどうこうっていう風にも見てないんでね、
うん、
僕が考えてる、だから村上隆が言うローブローと、うん、僕の考えてるローブラートってちょっと微妙に違うんで、
あそう、
俺の中でのローブラートっていうのはジャンルなんで、
うん、
その態度ではないんですよ。
アティテュードではないってこと
ですね。うん、そう。だから
どういうこと？
要はローブラートっていう世界があるんですよ、すでに。
うん。
それこそデルニエクリート。
デルニエクリートもそうやし、西海岸のそれこそいわゆるロ、うん、西海岸の言葉なんですけど、ローブラートっていうのはそもそも。ヨーロッパにいたローブラートっていう言葉自体通じないんですけどあの、うん、そのいわゆるジャック・スタポスとか、うん、あのビューティフル・ディケイとかが紹介するようなアートですね、うん、だからそういうものが僕は好きなんですよ、もともと
これが俺今回一つアングルとしてかましたいのが、
うん、
僕今完全にその美術史踏まえて、
うん、
僕はハイアートに行こうとしてんのね、
うんうんうん、
で西海岸ってすごい重要なんですよ、うんうん、文脈として、
うん、
この間ライフっていう TBS ラジオで、うんうんうん、浜野さんとかがその話ちょうどしてたんですよ、
うんうん、
で西海岸っていうのはあのアメリカってこうイギリスから、
うん、
こうコロンブスがね
植民
配置して、
うんうん、
あの東海岸から始まってるんですよ、
はい、
でアメリカってフロンティアの精神で西を目指すっていう文脈があって、
はいはいはい、
でそれがカウンターカルチャーなんですよ、
はいはいはい、ゴーウェストですね、
ゴーウェスト、
うん、
で西海岸に今 IT っていうのがシリコンバレーで出来上がってるの、
うん、
あれっていうのはなんかヒッピーカルチャーを系譜来てて、
うんうん、
でそこは結局ローブローなんですよ、
うん、
でそれを海を渡ったところに日本っていうのがある、
はい、
だからそこのヒッピーカルチャーと日本のオタクカルチャーっていうのは
マシンクロするんじゃないかっていう、
めっちゃ、まあ、
行き切ったもん同士っていうこと。
で村上隆っていうのはそこのローブローのそのなんていうか流れを逆輸入で
うんうんうん、
まあ、ハイアートにそうっていう文脈が今出来上がってる、
うん、ただそこが難しくて村上隆っていう人も多分苦戦してると思うよ、ね、だからそのローブルアートっていうものを西海岸でやってる人たちの意識っていうのはもちろんタトゥーとかピンストライプとかあれど、うん、あのオリジナルの表現をしてる、まあ、スタイルはあるけど
ね、うん、
俺がこのスキルを持ってるっていうバトルをやってる意識があるんですよ、
うんう
ん、ただオタクの人らの絵っていうのはあの自分がオリジナルでやってるっていう人はすごい少ない。だから特にそのローカルじゃなくてローブルアートとして、まあ、村上隆が表明したがっている、
うん、
いわゆるピクシブとかカオスラウンジ的な表現をしてる人たちっていうのはむしろファンイズムにすごいの中でやってる表現なんで、
いやでもオムグラフっていうのはさ基本的にそのカオスラウンジとかを見つけてきたりしてたわけじゃん、
うんうん、僕はカオスラウンジをすごい面白いと思ってるって評価してる部分っていうのはそういうリアルな動向みたいなものを一個の作品として結晶化させようと努力してるから僕は評価してるんですよ。だからそのうぞうむぞうがいるっていう状態を一個の方向で作品化しようとしてるっていう、でそれ自体はその作品化する時点で、まあこれあらゆるドキュメンタリーがそうなように、そのドキュメンタリーっていうのはとはいえ監督の意識が入ってるものやからさ、
うん、
その中でちょっと反発とかもあるかもしれへんけど、その中でだけでこういろんななんかうぞうむぞうの中でこうぬるぬくぬくとというかぬるぬるとというか、まあその中にもすごいバトルあると思うけど、その中でやってるよりはそれ一回外に出してみるっていう実験をしてる、でそれ自体はその日本の今っていうのをすごい照らしてるっていう意味では、うん、アートっていう まあ、本来的な意味において価値があると思うから、そのチャレンジ自体を僕はすごい評価してるんですけど、でも村上隆がやろうとしてることっていうのは、そのうぞうむぞうの人たちの中のクリエイティビティの中からいいもんがあれば、これは日本のローカルのローブローアートだっていう、そのカテゴリーを新たに設けようとしてるんやけど、もともとそれはアメリカの西海岸と決定的に違うのは、それをやってる中の人たちがそれを望んでないっていうことなんですよ。
はい、だから俺思うに、モグラグがやんなきゃいけないのって、うん、それをどう翻訳するかだと思うのよ。結局
でもね、
その違い、
いやだから俺はだからカオスラウンジっていうのはそれを外に出してアートっていう中でやってるから話はできるし、それはなんかこう俺らの中が協力できる何か翻訳的なものがあるかもしれんけど、うん、中でやってる人たち、うん、ドメスティックにやってる人らに対しては、うん、俺は別にそんなにあのこっちから介入しようとは思わへんねんな、やっぱり。だってそれは向こうが望んでないことやから。
うん、望んでないよね。
そうそう、
だからあのやってるのが楽しいって終わってるわけじゃん。
それもあるし、まずコミケっていうものがあって、うん、そこではすでにマーケットが成立しちゃってるから、うん、からね、うん、だからむしろだから向こうにしてみたらアートなんつう生ぬるい、うん、
逆にね、
うん、考えでこっち来られても困るっていう話だと思うね、うん、そこの中での
むしろそう犯さないでくれっていうね。
そうだから美意識 の、 その積み重ねの世界やから、うん、あそこって、
うん、
そこにはだからその美意識を理解できひん人はもう排除してるというか、
うん、だからでも閉じてるじゃん、それは。でも閉じてても別にいいんだよ。
でも閉じてるけど結局それがこうインターネットによって、
うん、
その閉じた美意識に入りたいと思わせるものがすごいあるがゆえに、世界中のオタクっていうこと自体がこう広がりつつある。
結局村上さんってオタクエリートになれなかったからって言って自分で言ってるじゃない、
うんうん、
だからそこにコミットできたらオタクエリートだったわけじゃない。結局コミケで売れるとかさ、
うんうん、
なんか、
うん、
オタク前としてるっていうかさ、
うんうんうん、
いやでも思うに、
うん、
アートってまあ現代アートかどうか知んないけど、そんなダメかね。
いやかんないけど、ダメっていうか、だからそのなんていうか
効能が違いますから、
うん、
効能が違う
でしょ、う
ん、まあこれあの心配せんでも後半でちゃんと吉原君の話も聞くから。
いや僕もういいっすよ、もうすごいなと思って。
いやいやいや続いて飲もう。
いや現代アートがダメっていうより、その今すでに日本で行われてる、
うん、
あのクリエイティブなコミュニケーションっていうものが割と完成されてしまってるし、
うん、漫画
割とそれで OK って思ってる人が相当多い
ってい
う、うん、必要ないって
ことだよね。
そうでもそれっていうのはそのまあこっから先は僕もリアリティはないけど、
うん、
それっていうのは結局そのあらゆるいわゆるだから日本の経済なり、
うん、
何なりの条件のもとに成長進化していったものであるし、うん、そもそもの始まりと、
うん、
そもそもそのオタクという存在が始まり出した頃のそのいわゆるオタク的なものと、
うん、
今流通してるものっていうのは決定的に形は違うのはもう誰が見ても明確なのにもかかわらず、うん、変わらない。そこにちょっとした短いここ過去30-40年の短い伝統みたいなところにすがってやってると、あのそれはそんなに長くは続かへんやろうなと思う。だからそのもう少し
7人のオタクってあったよね。
あったね。
あの時にアーミーオタクいたじゃん。それを系譜してるってことでしょ。
あみおとくんなんちゃんやったっけ、
なんちゃんなんちゃんかな、迷彩ばっか着てて、ね、なんかねあのライフル持ったりしてね、
カンフーオタクのうっちゃんの壁越しのジャンプキック以外は何の見どころもない映画って
あとハンガーのヌンチャク、
あれあれが最初の第一世代じゃんオタク、
いやあれは第二や、
あ第二なの、
うん、
あそう、
やっぱ岡田斗司夫が言い出してなんか言ってるような世代やろやっぱり
岡田斗司夫とあそこはちょっとずれてる90年代だったっけ、7人の
7人のだから80年代後半ぐらいじゃん、
でしょ、
90年代入ってからです、
入ってた
入ってた、
まあ、あとバブルガムブラザーズのあの曲俺好きやけど、
うん、俺ワンビーロングしか知らん、
うん、恋なんてしょみたい知らん、
わかんない、
うん、まあいいですけど、うん、まあだから7人のオタク、
いやだからねえ
って感じですけど、うん、本当はだからすごい今の20代ぐらいの人らは本当は危機感を持たないとダメなんですよ、だからそのあんま、うん、そうですよ、だから本当にだから言いたくないですけど、例えば、うん、著作権の話とかにしてもね、
うん、
そのあのいわゆるコミケの中での特別ルールっていうのは、はい、コミケをやった人たちが、うん、そのやってる過程の中で、うん、まあ切磋琢磨して完成させたルールなんですけど、
うん、
それがあるからじゃあ今の表現をそこに当て込んで、うん、是非を言う態度自体が怠慢やと、
うん、
だってそれはその上の人らが作ったもんでしょと、
うん、
で上の人たちっていうのは当事者としてリアリティを持ってそれを作ったわけ、
うん、
それがもしずれるっていうことだってありえるわけ、大いに、
うん、
今の流れと変わったりとか、うん、それって別に自分らから必要性があって変える場合もあるかもしれんけど、
うん、
もっときついのは外圧ですよ、だからその、うん、例えば海外の著作権とかになった時にこっちの形も多少変えてかなあかんってなった時にちゃんと動ける状態にしとけと、だからそれには今ある状況を甘んじて受け入れるんじゃなくって、うん、それ自体を自分のものとして考え直して、うん、ほんまにええんかどうかっていうのを常に考えとかなあかんね、うん、それは
それ俺らにも言えるじゃん、でもね、まさに自分にこれフィードバックしてません、
うん、だからそうですよ、だから
その話って
まあアートもそうですよ、アート自体は別にその著作権とかではないけど、その
いや著作権ありますよ、
まあ もちろんあるけどね、でもそのまあドブ君だってね、そもそも一時ディズニーとやり合ったようなキャラですよあれは。
いやでも村上あのコピーライト村上のね歌手出してるぐらいだからさ、
うん、
あの人一番そういう言ってた人でしょ、だって、
うん、だからなんか表現したいものがだ例えばさ資本主義をさ、
うん、
テーマにしてさそれを批判的に表現する時っていうのはさ、うん、ミッキーマウスをさ、
うん、
テーマに扱うのが一番分かりやすいねやんか、うん、一般的なレベルで、
うんうん、
バンクシーですよね、
そうバンクシーもやったし、でそれをやるっていう、でも今ってそれをやること自体の危険性みたいなところで
がダサいってことでしょそれ。
いやダサいんじゃなくてディズニーっていうのは著作権エグいと、
はいはいはい、
もうそうだから資本主義を批判したいっていう、もしくは資本主義の起こした何かを批判したいということでディズニーを使いたいのに、
うん、
ディズニーを使うっていう行為自体がセンセーショナルになるみたいな、
あ
手法が目的になるみたいな状況っていうのが起きちゃうやんか、
はいはいはい、
まあ、それ自体がもう資本主義やからな、
はいはいはい、
うん、だからそれでなんかちょっとおかしいなって感じやけど、あ、まあ、それも込みでやっぱやっていくしかないんやとは思うんすけど、でもそういう現象っていろんなところで起きるんやろうなっていう感じがするっていうか、
どうなんだろうね資本主義、
もう正直僕全然わかんない
です、なんで資本主義の話になったんやろうない
や、あの切っては切り離せないんですよ、
まあ、もちろんそうですけど、
それだけど、
うん、
多分今一番このなんていうかパラダイムシフト来てる感じって資本主義末期っすよ、
だからもうその云々の とかうんぬん是非とかの話じゃない気がするんですけど
ね。多分俺ねマルクス経済今すごいちょっと勉強してんだけどね、
うん、
あのマルクスっているじゃん、
うん、いたね。
であいつが共産
カール・マルクス、
そうカールさんですよ、うん、であんとあいつ早すぎたんだよ今俺思うに、
うん
うん、1800年の後半ぐらいにその資本論とその共産主義宣言みたいな、
うん、
あれっていうのはその労働者階級の方が増えてくるとそっからそのし、うん、あのなんていうの資本を牛耳ってるやつらに対してのこうなんていうの革命が起こると、
うんうん、
だけどそれ実際には起こんなかったのね。それはなぜかっていうと失敗したのはなぜかっていうとあの資本主義がまだまだ成長できてたから。
そうですね、うん、
だからそれがまあ経済が発展してたアメリカとかイギリスとかそういう国では起こんなかったのよ。まだまだ金がどんどんどんどん高度経済成長に進んでって、うんうん、だからまあロシアとか中国とかそのまだ労働者階級が多い国だけに共産革命ってのが起こったんだけど、それも中国とかは今やもうあの
ガタガタです
よ。逆に資本に入ってきてるや
ん、
ガーッと。だけど今ねそのアメリカなりイギリスなりのその結局資本主義のいける右肩上がりっていうのはもう無理だっていうことに気づいちゃったわけよ、地球の、
うん、
地球上のその資源の中で行けるとこってもう頭打ち、
うんうん、
でここで初めて多分マルクスが言った共産方面っていうのが初めて成立する時期が来た、
はいはいはい、
贈
与の、みたいなことですよね、
うん、っていう時期なんじゃねえのって思ってるんだけどどうなんでしょうでもまだインドとかブラジルとかまだ発展途上で金をどんどんどんどんどんどんっていうのが来てるから
すごいわかりますけど、
だからあと20年ぐらいその今過渡期の、
でも多分それで成功した国は絶対シフトチェンジできないですよ。
いやだからシフトチェンジできないから、
え、ちょっといいですか。
はい、
あの経済の話、
うん、
俺らしても多分
そうですね、
そんなにあれやから、
なんか
あのもうちょいアートのあれの方がいいんじゃないですか。
いやいやいや、僕が考えるアートってそこを学ばない限り無理だと思って。
ああ、じゃあちょっとあえてじゃあ聞こうか、じゃあ今日は、
うん、
ノムさんのマルクス論を。
マルクス論っていうか、うん、
まあその経済と関連しないとダメだってこと
で。だからそれ踏まえた上でこれからの10年20年、
うん、
芸術が何をするかっていうことですよ、うん、僕らがこれから芸術やっていくとしたらね、うん、
じゃあちょっと話戻すっすけど、
うん、
でも本当にだからその資本主義とか、うん、そのマーケットみたいなところを目指すんであれば、
うん、
まあ2つの道しかないけど、うん、本筋はやっぱファクトリーシステムしかないっすよ、やっぱりそれは。
ファクトリーシステムね。でも斉藤孝プロとはじゃやっぱちょっと違う、
ね、違いますよね。
むしろスタジオジブリだよね、
うん、
もう一個はだからその個人がやってるっていうことを、いわゆるあの吉原君的な考えの価値を、
うんうん
うん、あらゆる資本上法を使いながら高めていくっていう、
ね、うん、そうそうそう。いやだからそ
れ、まあ、村上隆さんよく例に出すマークライデン的な存在ってことですよね、
うん、いやそこには翻訳が必要なんだよ絶対、
うんうん、
でそれをモグラグやるかどうかっていう話、
そうそう。でだって僕の前回のタイトル散策する翻訳するですからね。
え、そうだ、
古典がね、
はい、
うん、
いやだからそこを聞こうよじゃ
あいやまあそれもまあいいです、前回
のということで前半が
今回も熱くなりましたな。
前半が終わりました。
2人がめっちゃ喋るから、
ね、いや吉原後期の話いくよね、後半
は。後半は吉原君の話にもね、
うん、しながら、ほんとすごいなと思って。
美大の話しようよ。
てか沖さんすげえなと思って見てます。
え、俺じゃない
沖さんよう出んなと思って
出るよこの人ね。出るよ。引き出し多いなと。喋るよ。
喋りますね。
喋り
絡んで絡んで。
いやあの後半戦席変わる
とか。いやもう無理ですよ。ね、いやもう僕この位置からちゃちゃ入れるぐらい
で。でもまあ、あの確かに、うん、あの今日この話。この回、何のこっちゃ分かんない。
ちょっとね、あの、お酒が入りすぎて、ね、
熱すぎるんだよ。
村上隆史の。
もっとね、
でもなんかね、
もっと喋りたいことあったと思うんだよね。
ノムさんもそうやし、なんかちょっとこう、万人に聞けるトピック出たんやけど、もう二人がね、ねじ伏せるんだよね。
だからちょっと500ラク、村上以降の話に戻って立ち返って。
そう。
もう少しこうちょっと、うん、
あれは
ちょっと今日はちょっと大きすぎた話が、
いや、
うん、
いや、うん、でも大きくなるけど、ね、まだ大きくしていくよ、うん、俺はなんかいや俺は大きくしていくよ、
ものづくりで話す、
夢を語ればいいんだよ、
うん、まあ最後にだから俺まあ一言、うん、あの展示をは見に行きたいと思ったと同時に俺はめちゃくちゃへこんだん
ですよ。いやいやいや
いや、嘘、それはみんなそうですよ。それはみんなそうですよ。
すごすぎると
喋ってこ。
そこ
の話を
喋ってこ。
来週やりますんで、もしよろしければ来週もお聞きください。
ないでしょ、あんなの。
あんなの、あれもう。
ねえ、
マジで。
エンディング続きまーす。
エンディングでーす。
エンディングでーす。
今日はなんか男性陣が。
そう。
楽しいやってはったみたいで、
これね結構酔っ払ってるったんですよ、これ撮った日ね、はい、ほんでこの後結構喋るんですけど、あのだんだんドロドロになっていく、だんだん泥仕合になっていくっていう結構ひどい感じなんですけど、まあ、ね、1回目はまだ内容があった方かなと。なんで2回目以降はまあ本当に興味ある人だけで大丈夫ですんで、まあその泥、人ってこん酔っ払ったらこうなるんだっていうのをドキュメンタリックに捉えたい人はぜひ後半
公共の電波を使って
思いますが、
酔っ払いをさらけ出しているわけ
です。そうです。ということで、さあインフォメーションでございます。
はい、今週末はいよいよオパオパーティーです。3月17日土曜日6時からオパオパ主催のファンシーパーティーです。今モグラガレージで目下個展開催中の郡司裕介さんのレセプションパーティーになります。
はい、モグラグでやるんですね。
はい、ドレスコードはパステルカラー、全身パステル大歓迎、ワンアイテムでも OK です。
はい、ということでぜひいらしてください。
はい、
ということになってますけども、またねあれなんです、これパーティー今週末でしょ、
うん、
来週末のパーティーがあってね、
うん、
大変です。ミスターベータですよ本当にこれ。来週の木曜日、3月22日木曜日には僕と山尾くんが定期的に隔月でやっております、ブラックアイの第2回をやらせていただきます。あと公園じゃアンプカフェですね、
はい
はい、僕と山尾くんがセレクトした絵描き&ミュージシャンの45分間の一本勝負をご覧にいただこうということで、まあユーストもやりますけども、現場で来た方がやばいという
のも
ライブですから、ライブペイントショーケースブラックアイよろしくお願いします。
はい、
そして次の日23日のは夜なんですけど、夕方6時半ぐらいからですね、
はい、
渋谷のパルコ前で、総勢約40人のペインターがライブペイントをやるというすごいでかいイベントがありまして、
ねえ、
はい、
外で、
そうですね、浜だらかでもある LM ちゃんが誘ってくれたんですけども、僕も出ますし、なんと太田元子さんがライブペイントで出る。その他
書きますよ、
ね、青木京太郎とかさんとか有名な人たちで、僕がもうずっとお会いしたかった勝俣秀和さんやったっけ、
はい、
さんとかも出るし、あと元アンチストロットのヨハンとかも来るみたい
です、ね、あ、ヨハンも来るんですか。
うん、なんかすごいメンツなんで、もちろんパルコの外壁なんで無料ですんで、はい、ちょっとまだあったかいか寒いか分かんないですけど、
寒いでしょうね、
渋谷に来た際はぜひご覧ください。
はい、ということで覗きに来てください。
でさらにその次の日、
はい、
3月24日の土曜日ですね、
はい、
がなんと我ら国分寺もぐらぐらガレージがついに六本木アートナイトに殴り込みということでね、
イエイ
六本木アートナイト関連イベント、あ、さっきのあのパルコのイベント名はペイントオール、ペイントオールというイベントです。で こっちの今からインフォメーションする3月24日の土曜日は、チャントダウンバビロンというイベントが、六本木のスーパーデラックスであ
ります。あります。
お時間が20時からオールナイトで次の日の朝の5時まで、ここにモグラガレージとして参加してます。でまだちょっと名前は、まあちょっとメンバーはまだ決まりきってないんでここであんま言えないんですけど、モグラがセレクトしたアーティストがこちらもライブペイントを夜通し書いておりますんで、
カキカキしますよ、
こっちはね。でも結構あれなんですよ、あのドアがね1000円なんですけど、1000円とは思えないメンツが出てましてね、ヘアスタイリスティックスとかね、いろいろノーとか女子供とか
すごいよね、いろいろ
出てますけども、すごい、もう上げ出したらキリがないぐらい出てますけど、バンドもあり DJ ありライブペイントあり展示ありということで VJ ありということで、まあでも1000円やったらね全然いいんじゃないですか。あ、伊藤圭司さんも出てるんですね。
安いね。
安いですね。まあこの夜はなんか六本木中が結構オールナイトでなんか六本木アートナイトということで盛り上がってるそうなんです。
なんかね、他行って、うん、もうそろそろ違うとこも見たいわってなったらこっちにも
来て
ください。
そうですね、なんかスーデラのマイクさんの情報だと夜通しシバスとかがねこの日オールナイトで走った
りして、あ、そうなの、
うん、なんか真夜中でも六本木にか行けるらしいんでね、なんかまあそんなに遠くかったら無理でしょうけど、ある程度そういう感じで市とか六本木区港区とかの協力が
はないね
を得た結構一大アートナイトのまあ一環関連イベントがスーパーデラックスでありまして、それに僕ら出ますということで、
3月24日の土曜日ですから、
はい、もちろんその間も郡司くんの展示は続いておりまして、郡司雄介個展あの雲ヘロって言ってるみたいは3月25日の土曜日までとなっておりますので、合わせてお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでモグラグラジオボリューム161でした。
ありがとうございました。
来週は4月のインフォメーションもしますね。
はい、
はい、ということでさよなら。